感謝いたします。この週はですね、聖霊の働きということで、健康な人生を生きる、聖霊様が働くとですね、聖霊様はいつもですね、この癒しとそして回復と喜びとまたいくつかの活力を持ってですね、私たちにこの触れてくださいます。ですからやはりですね、落ち込んでいるものも聖霊様神の霊に触れられるとですね、やはり喜びに満たされて、元気のないものもですね、聖霊様がこう触れてくださると、こうその力によってちょっとずつ元気になる。だから私たちはですね、こう何と申しますか、こう祈る中でこの聖霊に触れられるわけですが、でもこの聖書はですね、私たちの内側にこの聖霊がいてくださり、そしてですね、この腹からこう泉のようにこの水が流れているとイエス様がおっしゃられた。これは後にこの聖霊が来た時のことを表しているというふうに聖書には書かれておりますので、ですから祈る中でですね、こうもしちょっと寂しいとか元気がないという時がもしあったとしたらですね、内側からこう湧き上がる聖霊のこう水の流れといいますか、その流れにですね、心を合わせ、また思いを合わせて、そしてそこからはですね、こう光に満ちた元気にあふれたですね、まあでも元気すぎると私たちがこうびっくりしてしまうとですね、聖霊様優しくゆっくりとですね、このぬくもりを持って近づいてきてくださるでしょうから、そういうですね、聖霊様は本当に細やかなこの優しさを感じながらこう祈りを捧げていくとですね、きっとその聖霊様の力に満たされて、私たちもですね、元気になる、喜び満たされて、で元気と喜びに満たされるとですね、その元気と喜びを持って周りの元気になる、喜びになるものをですね、こう見ていくことができるでしょうから、聖霊様にですね、この朝もですね、この満たされるための、いくつかのことをイエス様の御言葉からですね、一緒に見ていきたいと思います。先週ヨハネの14章1節から、6節前ですかね、読んでまいりました。今日はですね、少し重なりますが、5節から、18節までをお読みしてですね、イエス様が、お語りくださった言葉から学んでいきたいと思います。先週もお語りしました、この14章はですね、最後の晩餐での場面です。そしてイエス様はですね、この13章で弟子たちの足を洗い、そしてユダがですね、そこから出ていくというようなことが起き、そしてイエス様がかなり緊迫した状況を多分雰囲気として持っておられたんでしょうね。弟子たちは何かですね、この本当にこう恐れるような、そういう感覚になった時に、この心を騒がしてはいけないとイエス様がおっしゃった場面が14章の1節の内容になります。ですから先週はこのことを通してですね、私たちが恐れてしまう時、心を騒がしてしまうような時、イエス様はどのような言葉を弟子たちに語りかけてくださったのかということをですね、一緒に学びながら、私たちはそこから励ましをですね、いただいたということになるかと思います。今日はですね、その後半部分を見ていきます。5節以降をお読みしていきたいと思います。トマスはイエスに言った。主よ、どこに行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私は道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じていないのですか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技を行っておられるのです。私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。信じられないのなら技のゆえに信じなさい。まことにまことにあなた方に言います、 私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父や子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるのなら、私はそれをしてあげます。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。要はこの方を知ることも見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。アーメン。一言お祈りします。神様、あなたが語ってくださった優しい御言葉、私たちはそのイエス様の御言葉に心を向け、そしてその御言葉を今味わおうとしております。どうか、そしてイエス様がおっしゃっておられるように、これが分かるには聖霊が私たちの心に働いてくださるときに、それが分かるとイエス様がおっしゃっておられます。どうか神様、今日私たちがこの時間の中、御言葉を読み祈り、あなたに心を向け思いを巡らすときに、神様触れてくださるその恵みをありがとうございます。すべて感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。今年のテーマ、キリストの御言葉にとどまるということですね。この聖書の箇所もですね、今日少し触れていくことになると思います。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、すごいですよね。何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。イエス様はですね、御言葉を心にとどまらせることを通してですね、私たちの願いが叶うことを願っておられるということをですね、この場所からも理解することができます。この続きも大事なポイントですね。そのことによってあなた方が多くの実を結び、私たちは実を結ぶ人生を歩んでいくわけですね。私の弟子となることによって、そしてですね、私たちの人生を通して私の父は栄光をお受けになる。私たちは自己満足でですね、自分が良かった良かった良かったと言って生きて終わる、完結するのではなく、そこからですね、私たちの人生を通して父の栄光、栄光を表す人生とこの向かっていくということ、そのことをですね、イエス様はおっしゃっております。今年このようなですね、ビジョンを持って今日の御言葉を一緒に見ていくことになるかと思います。今日ですね、聖霊の働き、ここにはですね、理解も悟りも全て聖霊によると入れさせていただきました。今日は3つのことですが、ちょっと1個 C を増やして4つというふうになってますが、このような内容で一緒に見ていきます。まず最初、イエス様をですね、知ることができると、天の父を知ることができる。イエス様はそうおっしゃっておられますね。ですから私たち、天のお父様を知りたいと思うのであれば、私たちイエス様のことがよく分かると、天のお父様のことがよく分かるようになるということをイエス様がおっしゃっておられますので、私たちそのことに目を向けていきたいと思います。そしてイエス様はこの14章を通して、私たちが、弟子たちが信仰を持つことを願っておられ、なぜなら信仰を持ったらですね、私たちは前向きに希望的に生きていくことができるわけですね。これね、スイッチにも似たものがあると思います。もうつぶやいたりですね、批判したり否定したり、ダメだと思ったりというモードでいくとですね、先週も共に確認しました。そういうものが見えてくるわけですね。ダメだ、 と思うとダメだと思えるようなものが見えてくるわけですよ。そうするとダメだっていう結論になる。でもどこからそれが来てるかというと、ね、先週、これ学びましたね。ね、先週ちょっとわからないという方もおられたんで、多分、この辺までするとですかね、おばあさんに見えます、向こうを向いたおばあさん、これお花で見えますか、はい、ね、でおばあさんに見えたり向こうを向いた女性に見えたりということです。本当にこうだと思うと私たちはそうだというふうに周りのこう他のものをこう見てしまうという脳の作りがあるようですね。そんなふうに神様が作られたわけです。ですから、戻りますが、信仰でというふうに見ていくと、やはり信仰でと思えるものがこう見えてくる。ただこの切り替えというものがですね、もうちょっとなんかメッセージ入っちゃってますけど、切り替えというものは本当に助けが必要な部分があります。まず最初はそんなことですね。そして2番目、イエス様を信じるとイエス様の行った技を行うとイエス様がおっしゃられました。そのことをですね、一緒に見ていきたいと思います。3番目、イエス様を愛している人はイエス様の戒めを守る。まあ、これはもうポイントだけですが、でも本当にその通りでありますので、そのことも確認します。そして最後、すべて聖霊のお力によってということをですね、今日は見ていきたいと思います。まあ、本日は、この4つのポイントを見ていきたいと思います。まず最初、イエス様を知ると天の父を知ることになるということをですね、見ていきたいと思うのです。まあ、ここにあえて天の父を知る意味というものを少し入れさせていただきました。天のお父様を知っていくとどうなるかということをですね、この14章からこの、どう見ることができるかということをですね、ここに入れさせていただきました。まず一つはですね、イエス様が14章の一節で、心を騒がしてはいけない、神を信じ私を信じなさいとおっしゃっておられますので、主を知ると私たちは不安から解放されるということが言えるかと思います。私たちですね、日々の生活の中で、まあ、不安というものを感じることはございますので、そこから解放されるということはあると思います。はい、そしてですね、イエス様が天の父を知っておられるということ、そのことをですね、見ていくときにですね、イエス様はヨハネの 3-13 でこうおっしゃってますね。誰も天に昇った者はいません、しかし天から下ってきた者、人の子は別ですというふうにおっしゃっておられます。ですからイエス様は天におられて、天のお父様のことをよく分かっておられるので、そのお父様のことをですね、こうお語りしながら、イエス様はですね、今読んだ中ではですね、ピリポがこう質問するわけですね。父を見せてください、そうすれば満足しますと、こうイエス様がね、すでに父を見たとおっしゃったときに、ピリポは分からなかったわけですよ。でその時にどう見せてくださいと言うとですね、イエス様はこうおっしゃるわけです。こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。私を見た、イエス様を見た人は父を見たのです。どうしてあなた方は私に父を見せてくださいと言うのですか。私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じていないのですか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちに我々の父がご自分の技を行っているのです。まあ、この後に、もし信じられないなら技のゆえに信じなさいともイエス様はおっしゃっておられるわけです。ここでですね、イエス様は非常に多分ですね、弟子たちの様子を見ながら葛藤しながら、イエス様は葛藤もないかもしれませんが、でもこの弟子たちが理解できないところをですね、こう見ながら、でもですね、私を見て父を信じなさい、もし信じられないなら技を見て信じなさい。イエス様の頭の中にはこの後ですね、聖霊がこう来た時に私の言葉を思い起こさせるというふうにおっしゃっておられます。ですからこの弟子たちの前でイエス様は語りながら、この言葉を悟ることは聖霊が来て初めて悟ることができるというふうにイエス様は受け止めておられた、理解しておられたということになると思います。であればですね、私たちこの聖書の言葉を聞いたり、またいくつかの聖書の言葉を聞いたときにですね、わからないという時が 当然あるわけじゃないですか。これどういう意味でしょうか。その時にイエス様のこのお答えからすれば、聖霊が働いて聖霊が教えてくださるとその意味がわかるというふうにイエス様はおっしゃっておられますので、ですから私たちはですね、もしですよ、こうイエス様のお言葉でわからないなというものがあったとしたら、それを読みながら、聖霊様どうかこのイエス様の意味合いを教えてください、イエス様はどういうお気持ちでどういうお考えでこれを語ってくださったのか、どうか教えてくださいというふうにこの祈っていくということはですね、この非常にこの良きことになるかと思うのです。そしてそのことによってイエス様が、あ、こういう方だと、こういう言葉を語ってくださったんだというふうに分かるとですね、すると天のお父様がどのようなお方で、どのようなお考えを持って私に働いてくださるのかということもですね、私たちは理解することができるということになるわけであります。ですからイエス様は天におられて、地上に来られて、そしてさまざまなこの天のお父様の言葉をの内容を語ってくださいましたから、それが分かっても分からなくても、まず私たちはそれを受け止めてですね、そしてピリポのようにですね、分かりません、教えてくださいというのもですね、これは自然な流れになるかと思いますが、でも今の時代は聖霊が働いてくださっていますから、私たちその意味合いを受け取ることができる時代なのだということをですね、私たちこの見ていくことができるかと思います。そしてですね、この信仰を持つとですね、まあもうね、私たちはもうこの、ね、聖書の箇所いろいろ知ってますが、でも信仰を持つことができるとですね、どういうことが起きるかということをですね、3つほどですね、御言葉を入れさせていただきました。まずですね、信仰を持つと私たちは幸せを感じることができます。それはこの伝道者の書でソロモンが語った言葉ですね、一緒に読んでもらってもいいでしょうかね。私は言った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりして全ての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを。アメン。ソロモンの言葉によれば、日常生活の中で、普通の生活の中で、ああ幸せだな、本当にありがたいなというふうにこの思える、それ自体、またそのこともそれ自体も神様からの賜物のプレゼントだというふうにこの教えている、書かれているわけでありますね。だから、ね、まあ、ご飯を食べる家族と会話をする、ね、その中に、あ、本当に幸せだ、楽しいというふうに思えるのは、やはり神様が心に働いてくださるときにそのような思いを持つことができるということになるかと思うわけですね。ですから信仰を持って神様との関係が深まり、聖霊様が内側でですね、こう喜びの光を照らしてくださると、多分もっと日常生活の中に幸せを感じることが増えてくるということになると思うんです。批判不信仰を持つと日常生活の中に、ね、ずっと語ってますが、批判不信仰の、ね、目で見ると、昔ララさんがおっしゃった、ね、ブルーの目で見るとブルーが見える、でも明るい感謝の目で見ると感謝が見えるということを、ね、ずっと昔ララさんおっしゃってましたが、批判的な目で見ると批判的なものがいっぱい浮かんでくるわけですね。でも信仰を持って神様がこの心に聖霊の光を照らしてくださって、心が明るく幸せになると、周りの幸せのさまざまな理由を見つけていくことができる。アーメン。本当にそういうことですよね、実際ね。ね、チルチル道の青い鳥ではないですけど、幸せは遠くにあるものではなくて、実は目の前にあるものだということはですね、ここの東西よく語られていることではあるわけです ね。ですから私たち信仰によって、神様によって幸せを見出せる。そしてですね、もう一点は第3ヨハネ、これも有名な箇所ではありますけど、読んでいきましょうね。 2-2 です。はい。愛する者よ、あなたの魂が幸いでを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。神様はこのヨハネの手紙を通して私たちが魂に幸い、 祝福を得ているように、全ての点、つまり健康もまた人生もまた人間関係もまたこのお金や日々の経済のことも全ての点で幸せである、健康であるようにと神様は願っておられる。アメン。ですから私たちが聖霊に満たされていくと、やはりそのように、なぜなら神様がそう願ってますから、そのように私たちは向かっていくことができるということになりますよね。アーメン。ですから信仰を持って神様との関係が回復すると、まあ、私たちはね、親からいろんな良いものも受けてます、でもね、親や環境から良いものを受けてます、でも悪いものも受けたりして悪いものを真似するということもあったりします。だから私たち人間は完璧ではないわけですね。ですから私たちはこう失敗もします、うまくいかないこともあります。でもその時にですね、神様に祈り、そしていくつかの御言葉をいただいて、またいろんな環境や人の助けをいただいて、私たちは学ぶんですね。あ、これは間違いだった、こちらが正しかったということを学ぶわけですよ。そして学ぶ中で私たちはよりこの健康に幸せになっていく。これは全てがですね、神様が人に働き、心に働き、そしてその中に押し出すような力を持って、神様私たちを全ての面で健康にさせようとしておられる。アメン。これを神様は願っておられる。だからですね、イエス様を知り、天のお父様のことを知るとですね、私たちは健康になるということでありますよね。アメン。最後、平安が与えられる。これも有名な箇所です。読みます。 PP4-6-7、何も思い煩わないで、あらゆる場面に感謝を持って下げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればとあります。すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。この願い事を神に知っていただきなさい、これはですね、本当に口先だけというふうで願い事をする時もあるでしょうけど、でもですね、いろんな難しいところを通るとですね、思い煩いをこう通っていくと、ね、まず感謝して、ね、まず心を切り替えてですね、感謝して、ね、そのですね、祈り、捧げる祈りと願いによって、心の中のいろんなこと、この目の前に見えること、またこう精神的なこと、また子どもたちや家族や周りのこと、そのことをですね、神様にこの本当に感情を持って祈り続けていくわけですよ。神様に、私たちを助けてくださる、幸せにしようとしておられる神様に、そうするとですね、その祈りの中で聖霊が触れてくださって、私たちの心が変えられてですね、そしてですね、この理解を超えた神様の平安が私たちの心に与えられていくということをですね、使徒パウロは御言葉を通して私たちに語ってくれているわけでありますね。アメン。だから思い煩いがあったら、自分の心でああああというのもまあね、それは自然な心の動きですけど、でもそれを私たちが信じている、信頼できるお方に一つずつ告白していく。そうすると思いをと理解を超えた神様の平安が与えられると聖書が教えてくださっておりますから、アメン。あとはそれを実行するということですよね。アメン、ね、平安が与えられるまで、ね、つぶやきやいろんな思い煩いを告白していくと聖霊が触れてくださる、ね、そこまで、またそこからさらに深く私たちはさまざまな思いを、正直な思いを神様に告白していくということになるわけですね。そういうことを通して神を、ね、知り、神の憐れみを知っていくということにもなるかと思いますが、私たちはですね、そういうですね、中で生きているということです。まあ、先ほどここを、ね、見ましたが、ね、女性に見えたり、おばあさんに見えたり、ね、目とお鼻とお口、おばあさんですね、向こうを見ている女性に見えたり、ね、こちらはね、うさぎに見えたり、水戸に見えたりということですが、でも本当にまず切り替えて、今御言葉をね、私たちは学んでますので、神様は喜ばれるその感謝や喜びに心を切り替えて、そして神様にさまざまな思い煩いを告白していくことを通してですね、私たちはこの恵まれ、そしてイエス様を知り、 天のお父様を知っていくことができるということをまず最初にポイントとして見ていきたいと思います。そして2番目です。イエス様はですね、この12節以降で、ね、イエス様を信じる者は私の行う技を行い、すごいですよ ね。イエス様は、ね、イエス様を信じる者はこう弟子たちはイエス様を行う技を行って、まあ、さらに大きな技、まあ、これはいろんな解釈がありますが、まあ、たくさんの弟子たちが、ね、こういろんなところで働くので、こう地域的、空間的、場所的にさらに広くこう大きく技をするという解釈もあるというのを昔聞いたことがありますが、でも、まあ、前半に注目しますね。このあなたのイエス様の技を行うイエス様を信じる者は、でそのことをですね、このイエス様はおっしゃっています。そしてですね、14の13で、あなたが私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。これはすごい話じゃないですか。イエス様嘘をつかれないので、イエス様が、ね、私の名によって求めることは何でもそれをしてあげると、そうおっしゃってくださっている。これは私たち受け止めていく必要があるかと思うんですね。でそれを通して父や子によって栄光を受けなるというふうにイエス様は栄光につながるとおっしゃっておられます。まあ、よく言われますね。お祈りには3つあると、ね、祈ってて、それは違うよと言われる祈りと、ね、祈ってて、それはね、御心だから叶うよと言われる祈りと、もうしばらく、もう一つは待ってなさいって言われる、この3つ目 のお答えといいますか、ね、祈り、ね、肉的なですね、もう人殴ってやるみたいなですね、なんか盗んでやるみたいな、それはですね、祈ってても神様はこう働いてて、それは違うよっておっしゃるし、ね、愛することとか、ね、感謝することとか、ね、許すこととか、人を助けることとか、ね、それは神様はその通りって、ね、おっしゃるでしょうし、でも、ね、タイミングが合わなくて、もうしばらく祈っていきなさい。ダニエルの21日間祈った祈りのようにですね、やはりある一定間待たないといけないということもあるわけですね。ですから私たちはイエス様がですね、このイエス様の名によって求めるものは何でもそれをしてあげますとおっしゃった言葉をですね、もうそのまま正直に純粋に受け取りつつも、それを心でいつも思い巡らしていく。そうなるとですね、今年の御言葉、テーマの御言葉にまさにこうつながってくるわけですよ、ね、イエス様はあなた方が、ね、先ほど読んだ御言葉ですね、ヨハネ15:7です。あなた方が私にとどまり、こうですね、私の言葉があなた方にとどまっているなら、ね、主はブドウの木、私たちはその枝である、あなた方はその枝である。枝がブドウの木にとどまってなければ実を結ぶことはできない。私はあなた方にとどまります、あなた方も私にとどまりなさいとイエス様はおっしゃった。だから私たちはこのイエス様にとどまり続けるということが、このイエス様の名で祈ったら何でも祈りを聞いていただける、この素っ晴らしい言葉を私たちが実感体験していくためには、やはりとどまり続けるイエス様の御言葉に、そのことが大きな鍵となるということに、私たちはそのことに気がつかされるということになるかと思うんですね。だからいろんな状況の中で、ね、難しい状況があったら、ね、まず祈りますよね。で感謝を捧げますよ ね。そして御言葉を思い巡らすということであるわけですよ、ね、今年ね、御言葉で祈りましょう、御言葉で考えましょうということをですね、いつもこうね、語らせていただいてますが、ね、それを見てね、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさい。その御言葉が思い浮かんだとしたらですね、あ、感謝します。主を崇めます。喜びます。と言って、御言葉で考えていく。ね、その中で、この今日この後、後半触れていきますが、聖霊が働くということが起きて、そして私たちがイエス様、ね、ブドウの木にとどまっていったならば、私たちの中にですね、こんこんとイエス様の祝福が流れてきますので、そのことによって何か素晴らしいことが起きるということをですね、私たちは期待することができるかなということを思わさせられるわけです。はい、ね、ですからね、ここに知性と感情というふうにこの入れさせていただきました、ね、信仰は 知性だけでなく感情も伴いますからね。もう皆さんね、私たち分かってますけど ね、頭で知っていても、でも感情が納得しなければ私たちはイエス様についていくことはやはり難しくなります。頑張ります、頑張ります、頑張ります、分かってますと言っても、感情がもう本当にしたくない、したくない、したくないというふうになると、やっぱり2歩3歩4歩進むと、どっかで足の進め方がゆっくりになって、どこかで多分止まってしまうということになるわけですね。でもこの進む方向が御心だというふうにもし頭で理解したならば、私たちはですね、先ほどのピリピでありませんが、思い煩いを、この感情を神様に告白して、そして神様に触れていただく中で神の平安をいただくというところへ私たちはこの向かわしていただく。もうね、信仰生活は感情を無視したら進んでいけませんのでね。もうこれね、私たち分かっていると思いますが、でも御言葉はその感情にも語っておられるね。詩篇では我が魂、なぜあなたは落ち込んでいるのか、神を待ち望め、私は神を待ち望む。そうですね、感情に向かって詩篇の記者は自分自身に告白しているわけですね。ですから感情も大切だ。その感情を持って、だから今日今お語りしてるのは御言葉にとどまるんですよ、ね、感情を持って御言葉が思い起こされてきたならば、その御言葉にいつも喜び絶えず祈り、まあ、この言葉ばかり出して恐縮ですけど、全てのことに感謝しなさいという御言葉が浮かんできたとしたら、感情でうわーっていう中でいつも喜びます、アーメン、うわー絶えずになります、アーメン、うわー全てのことに感謝しますと、まず祈って主に触れていただく、そういうこの作業がですね、私たちの信仰生活の中でやはり起きる中で、私たちの心の奥の清めというものが私たちに与えられる、それは聖霊を通して働かれるということになりますが、でもそのようなですねことを通してイエス様にたくさんお知恵と力をいただくと、皆さん、ね、私たちはそういう力をいただいてイエス様の働きをするわけですよ。愛すること、家族を、周りの方を愛すること、そして感謝すること、また時に許すこと、それをしていくと、普通の人が見ると何でしょう、普通はあんなことはできないはずなのにというようなことを、もしあなたがしたすることができたとすれば、それはイエス様の技、働きをあなたの手で、言葉で、また生活で人に伝えたということになるわけでありますよね。アメン。でもそのためには、ね、まあ、4番後半で触れますが、満たされる必要があります。生の自分の自我ではやはり本当に難しいことが多いです。ですから御霊に満たされるということが必要にはなってきますね。3番目、これはもう本当にポイントだけです、もうね、挿入した内容です、ね、イエス様を愛する者はイエス様の戒めを守る。イエス様はこうおっしゃっています、ヨハネの14の15、もし私を愛しているなら、一緒に言いましょう、はい、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。アーメン。そうですよね、愛しているお方のことを考えたら、そのお方がしなさい、してほしい、これをしたらあなたの人生幸せになりますよという言葉はやっぱり尊重する。やはり信仰は関係だということをよく言われます、ね、神様との関係、人との関係、これが信仰だともよく言われます。ですからイエス様の言葉を聞いて、イエス様の関係、すなわち愛の関係が深まったら、少々ですね難しいなと思っても、イエス様がおっしゃっておられるのだから、もう皆さんにももしかして恩人と呼ばれる人がもしいたとしたら、恩人が、ね、頼みがあるんだけど恋をしてくれないかというふうにおっしゃられたならば、やっぱり少しはやってあげようという気持ちになっていくかと思うわけですね。イエス様は 恩人ですよね、ある意味、まあ、ある意味というかもうすごい恩人ですよね。私の命を与え、私の罪を許し、私の家族を助け、私の生活を日々支え、助け、守ってくださって、もうすっごい恩人じゃないですか。その方が、ね、まあね、唯一の戒めは、私はあなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、これが私の戒めですとおっしゃっておられるので、私たちはアーメン、それをしていきます、していきたいです、お助けくださいと祈ることができるということですね。今それを今ここに出てますね、15の8、ね、から15の10から順ですね、ヨハネの15の12、ここまた一緒に読んでいきましょうか。はい、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。アメン。でもこれ、先ほど言ったように、これは知性だけでなく感情も含めたものでありますから、感情を持ってイエス様と一緒にその人を愛したら絶対愛が流れるじゃないですか。そしたらその方は絶対喜びにあふれていくというか、私も喜びに満たされるでしょうけど、そういう愛情をイエス様と一緒に流していくというのがクリスチャンの人生ということを、私たちはですね、イエス様のお言葉から、まあ、知ることができる。であればそうなっていきますから、ね、あとは聖霊に助けていただく。アーメン。もうここになるわけですね。はい、最後のポイントです。ね、すべて聖霊の力によってということです。ね、いくつかのイエス様の言葉を、多分少しだけかな。うん、一つ二つですね、イエス様の御言葉です。ヨハネの14の16、読みます。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えください。さっき読んだことですね。その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。ですから、このイエス様がこのお願いして送られてきたもう一人の助け主は、私たちを、助けてくださるお方であって、いつも一緒にいてくださる、聖書の他の箇所にもそう書かれてますが、でもイエス様ご自身がいつも一緒にいる、そうおっしゃっておられる。14の17、この方は真理の御霊です。要はこの方を知ることも見ることも知ることもないので、受け入れることはできません。ですからイエス様のこの御言葉、愛情を持った御言葉、人を許しなさい、そして7の70倍許しなさい、これは世の肉の考えでは理解できない考えだということをですね、イエス様はここではお語りしているということになるかと思います。人を呪えば穴二つという、こうね、日本ことわざがあります。呪ったら、ね、それに報いがある。でもこれは霊的原則ですよね。良い種をまいたら良い実を刈り取る、ね、悪い種をまけば悪い実を刈り取る、これは聖書も語っていることであります。ですから私たちはイエス様がこの喜ばれるように、この何と言いましょうか、この真理をこう知っていく、そのことをですね、私たちは受け止めていく必要があります。共にいて、そして一緒にいてくださる。ヨハネの14の26、これ一緒に読みましょう。はい、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。アーメン。ですからこの時弟子たちはたくさんの言葉を聞きました。でも皆さん聖書読んでて多分感じると思うんです。弟子たち分かってないなって、全然分かってないなって、そう感じると思うんです。でもこれは仕方がないんですよ。イエス様の言葉は、ね、それは、ね、聖霊が働いて初めて悟ることができることなので、同じことが私たちにも言えるということになりますよね。私たちも御言葉をいくつか知ってます、聞いてます。でもそれを本当に理解するには、これは段階があると思いますが、でも本当に理解するには、やはり聖霊が私の心霊に触れてくださった時に、あ、そうなんだ、そうなんだということをですね、この私たちはですね、この理解することができるということに、なるかと思います。 またどこかでお語りします。はい、ですから聖霊によってですね、私たちはですね、そのことをですね、思い起こさせていただくということが大切ということになっていくかと思います。最後、まとめの方に入っていきたいと思います。聖霊様のこの力によってですね、私たちはですね、この本当にこう満たされながら生きていくわけでありますが、イエス様はですね、ヨハネの 15-16 で、あなた方が私を選んでられません、私があなた方を選び、あなた方を任命しました、それはあなた方が行って実を結び、その実が実残るようになるため、またあなた方は私の名によって父に求めるものを全て父がお与えになるようになるためです、というふうに、語ってくださった、そのことをですね、私たちはこの見るわけでありますね。ですから私たちですね、本当にですね、この神様がこの私たちにこの触れてくださっていく中でですね、本当に神様のこの恵みによってですね、この日々のこの生活をこの歩んでいくということ、でそのことをですね、私たちはこの意識していくということが非常に大切になっていくかと思うのであります。そして私たちはですね、この後このどこかでこの目を閉じることがある、すなわち地上での人生をこう終えていく時があるということでありますね。そしてその後ですね、私たちはイエス様とこのお出会いするその瞬間があるということですよ。聖書はですね、このあとこれね、時々語ってますが、今日も今日もですね、語らせていただきたいと思いますが、ここですね、私たち黙示録の20の4を見るとですね、また私は多くの座を見た、それらの上に座っている者たちがいて、彼らは裁きを行う権威が与えられた、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めた。私たちですね、今地上で生きてます。でも7年間なんていうものがどこかにありますから、この後そのどこかで私たちはイエス様とお出会いして、敬虚という形で天に上げられて、またこの地上に戻ってきて、そしてその後ですね、千年の間こう私たちはイエス様と共にこの地をこの治めていくという、千年王国というものがあるということが聖書に書かれているわけですね。ですから私たちその中でですね、神様とこのイエス様と一緒にですね、この地をこう治めていくということがこの書かれているわけです。そして千年王国が終わるとですね、黙示録の19、20、21に書かれてますが、このサタンが解き放たれてですね、そしてその後このサタンが火の池に投げ落とされていく。でもその後ですね、この白い御座の裁きというものがその後の新天神地の前にあるということが書かれているわけですね。これが20章の11、12です。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た、天と地はその御前から逃げ去り跡形もなくなった。この後また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも水の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、そこには命の書であった。死んだ者たちはこれらの 書物に書かれていることに従い自分の行いに応じて裁かれたとあるので、私たちクリスチャンとしてこの生かされて、そして地上で本当に、ここに先ほど見たように、私たち、使命が与えられておりますから、私たちは神様から命が与えられて、そして生きていく中でのいくつかの使命があるということでありますよね。ですからその使命を果たしていくには、今日特に4番目 ABCD で語った聖霊の力がどうしても必要にはなってくるわけでありますよ。生身の力でですね、愛すること、これはなかなか難しい。身を結ばせること、御霊の身を結ばせること、これはもう実際不可能になります。使命を果たすことも御霊のその力をいただいて、私たちは使命を果たしていく。なぜならイエス様がおっしゃってますよ ね。それは、私があなた方を選んだのは、あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためとイエス様がおっしゃってくださってますので、イエス様は私たちの人生の中でやはり実を結び、幸せを感じ、そして人々にもその喜びの実を結んでいくようなことを願っておられるわけでありますよね。アメン。皆さんちょっと心を少しこう思い巡らしてください。神様は私の人生にどんな御国計画、使命、託されたものを与えておられるだろうか。家族のこと、 将来のこと。神様は災いではなく平安を与える計画、将来に希望を与えるためのものだとあるので、きっとこの後さらにうまくいく、良い方向に進んでいくはずですよね。アメン。信仰を通してみれば神様祝福してくださる、それが神様が私たちに語ってくださっていることであります。アメン。そのことをですね、思いながら私たちは祈るんです。神様、あなたの願いは一体何でしょうか。あなたは私の人生を通してどんなことを導いておられるんでしょうか。でそこにですね、肉の思いがわっさわっさと湧いてくるわけですよ。いやー難しいとかですね、いやーこれは不可能だとか、いろんなこう雑念が湧いてくるわけですよ。でもイエス様、神を信じ、私を信じなさいってヨハネのこの14章の最初でおっしゃっておられるじゃないですか。心を騒がしてはいけない。ここに行き着くんですね、今日のメッセージも。結局神様が、私たちがこうざわざわする中で、神を信じ、私を信じなさい、私は天に帰ったら、その間聖霊を送るけど、天に帰ったらまた準備ができたら戻ってくるから、これが14章の前半の御言葉でありましたよね。ですからこの黙示録を少し今触れたんですが、でもそのようにイエス様おっしゃっておられるので、私たちは地上にいる間にやはり信仰で生きていくということが大切になるわけですね。周りを見ても不信仰だったり、またこう神様に反逆するようなものがたくさん見えるかもしれない。でも私たちは、あなたは、神様の御言葉をいただいているあなたは、信仰で歩んでほしいとイエス様は願っておられる。それが私たちへのイエス様のメッセージということになるかと思うので、そこに合わせながら、その御言葉にと、イエス様の言葉にとどまりながら歩んでいけば、地上で実を結ぶことはできますよ。アーメン。だってイエス様、あなたのことを命かけるほど愛してくださっているわけですから、それが分かったら私たちも愛に応えるようになっていくじゃありませんか。そしたら、ね、その中でどこかで目を閉じますよ、ね、でも天に行ったら、ね、いろんなことがありそうですけど、ね、でも目を閉じた後イエス様に感謝しながら、最後の最後、白い水の裁きで命の書に皆さんのやったこと全部書かれているって書いてありますよ ね。これはよくやった、これもよくやった。きっとイエス様は最後その時にそれを見てですね、もうイエス様ご存知ですけど、私たちを喜び評価してくださる。パウロは亡くなる直前に、この後私には栄冠の義の冠が備えられているって、彼はすごいですけど、そう告白してこの死の最後の時を過ごしていったわけですね。まだ私たちはまだすぐは死にませんが、でも地上でイエス様が天に帰った後聖霊を送ってくださったということをですね、今日私たち受け止めながら、その方が助け主で一緒にいてくださって、そして私たちのために取りなしに乗ってくださって、そして私たちを孤児にしない、寂しくしない、そうおっしゃっていただける、この聖霊様に私たち満たされながらですね、地上の人生をまだまだ長いですけど歩んでいくということになると思います。今日ですね、4つのポイントを見ていきました。イエス様を知ることは天のお父様を知ることになるということを学びました。そしてイエス様を信じるとですね、この愛の交わりの中でイエス様の行ったことをするようになるとも学びました。そしてイエス様を愛する人は戒めを守るということも学びましたね。そしてそれらすべては聖霊様の力によってなされるものだということを今日確認して、今日の御言葉メッセージを終えていきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。祈ります。愛する天の父なる神様、今日ヨハネの14章からこのイエス様がこの十字架にかかる直前でのイエス様の御言葉を通して、聖霊の働きについて、この時イエス様が語った時は後ですが、でも今私たちの時代からすれば、今この時に与えられている聖霊の恵みについて共に学ぶことができたことを覚えてありがとうございます。神様、あなたの祝福を感謝します。御霊に満たされて生きていくことができるようにどうかお導きください。感謝し、イエスキリストの皆によってお祈りお捧げいたします。アーメン。 しばらくお祈りをしてまいりましょう。祈ってまいりましょう。